説教今の時を知るその1、石橋秀夫牧師です。
今の時を知るという主題で8章から14節を学ぶわけでありますが、今日は同じ説教題のもとに8節から10節を学びたいと思います。今の時を知るということは非常に重要であります。主が再び来てくださる、週末が来る、週末に向かって、ロマ書の学びでは全てのものが救われる学んできたわけでありますが、全てのものが救われる完全な救いの完成に向かって今の時は主によって支配され進んでいる、そういう時として理解する重要なことであります。世界を支配しているものは何であるか、神の憐れみであるということもパウロから学んだわけであります。今の時は神の憐れみが支配するその時の中に生かされているということを教えられてきたわけであります。前回、人は皆上に立つ権威に従うべきであると教会の外においてどういう生き方をするかということを学んだわけであります。全ての権威は主の支配のもとにあり、主が立てたものであるとパウロは言ったわけであります。戸惑う人も多いわけであります。イエス様の時代は、パウロの時代は、ローマ皇帝が支配している時代、ネロの時代と重なる時代、その上に立つ権威に従いなさい、それは大きなつまずきとなっていくわけであります。罪に支配している中で私たちはどのように生きたらよいかということを学んだわけであります。その前のところでは教会の中でどう生きるかということも学んできたわけであります。そしてこの8節からは、私たちの今この時にいかに生きるか、私たちは生きるということ、そこでの根本問題は何であるか、そのことが教えられていくわけであります。8節を見ていただきますと、互いに愛し合うことのほかは誰に対しても借りがあってはなりません。人を愛する者は律法を全うしているのです。互いに愛し合うことのほかはということで、愛し合う、愛ということがテーマとして示されてくるわけでありますが、この8章、この8節の新教旧約聖書では、原文、ギリシャ語の原文の中で非常に強い言葉で語られている、そのことが表現されていないのであります。そこにアルトハウスと、松木次三郎さんの訳をお手元の資料に印刷してありますが、一番最初にどのような言葉が来るかということにおいて、強調点が示されてくるわけであります。今私たちの聖書では互いに愛し合うことのほかはとこれが最初に来ておりますが、滑らかな日本語として訳した時にこうなるんだと思うのでありますが、実際にはこのことが最初に来ていない、そのことによって強調点がボケていると言わざるを得ないのであります。一番最初に来てくる言葉は誰に対しても何の借りも残すな、 誰に対しても何の借りも残すな。カルトハウスの訳であります。誰にも借りのないようにせよ、強い命令文で記されるわけであります。しかも否定の言葉が重ねて使われています。命令に命令という否定の言葉が重ねて使われてきて、命令の言葉でしかも非常に強い否定の言葉としてこの最初の部分が示されてくるわけであります。全ての人に対して義務を果たしなさい。貢ぎを納める人には貢ぎを、税を納める人には税を納めなさい。七節でパウロが語った言葉を受けて、もうこの世の生活においては一切の負債があってはならない、その義務を果たしなさいと強い命令の言葉として語られていくわけであります。近代社会では借入金をするわけでありますが、それが否定されているのかというと、教会も借金をしますから、そういう関係でどうなのかということになりますが、現代社会の中においては、そのことにおいて、事業がなされてたりするわけであります。しかしこのような借金をすることによって生活において、自由を奪われてしまう、自分を支配している者、主によってのみ支配される、主の愛 のみによってのみ支配されるところで、そうでないものに支配されることの、問題が強く指摘されていくわけであります。それとともに強い否定の言葉の後、強い肯定の言葉が記されていくわけであります。むしろ次の言葉、非常に強い肯定の言葉を示すために強い命令の言葉で語ったのではないか、そんなことも私はこの部分で考えさせられるところであります。強い肯定の言葉、旧約聖書では互いに愛し合うことのほかということで訳されております。この部分は強い肯定の言葉として、示されてくるわけであります。ただし互いに負っている愛の重みは別だと強い肯定の言葉で語られます。ただし互いに負っている愛の重みは別だ。強い否定の言葉の後、強い肯定の言葉がで記されていくわけであります。愛には負債がある。その負債は無限の負債である。パウロは大きな喜びを持ってこの負債について語るわけであります。12章の9節で、愛には偽りがあってはならないという言葉を学んだわけであります。私たちの愛の問題、愛するという問題が語られていく、そこの中で愛には偽りがあってはならないとパウロは語ります。それでは自分たちが愛し合うという関係を見つめたときに、そこには偽りのない愛であるかどうか問われるわけであります。むしろ偽りがありはしないか、そのことが考えさせられていくわけであります。8節の最初に互いに愛し合うというふうに語られます。その次に人を愛する者はとあるわけでありますが、この人っていうのは人々と見るわけであります。それで私たちは本当に互いに愛し合っているか、人々を愛しているかということが問われるわけであります。偽りのない愛において結びついているかということが問われるわけであります。このことが問われますと、私たちは自信がなくなってしまうわけであります。気に入った人を愛することができるかもしれない。しかし気に入らない人、 自分に対してさまざまな被害を及ぼす人、そういう人々を本当に愛の対象として捉えているか、この人々互いにという言葉で示されるのはそのことであります。人を愛する者は律法を全うしているのです。旧約聖書の律法を全うするほどの愛、それが人を愛する者と示されてくると、あなたたちは自信がなくなりますし、そうでない自分のことを強く深く思わずにはおれないわけであります。もうこれをおできになることは、おできになった方はイエス様しかおられない、主イエスしかおられないということに気がつかされていくわけであります。律法を全うするとはどういうことであろうか。神の言葉として律法が旧約聖書のために与えられたわけであります。エジプトから解放してくださった愛の神に対して応答する、神から与えられた言葉を守り従うことによって神の愛に応答することになる、それが律法を全うするということであります。しかし今まで学んでまいりましたように、律法を全うすることはできない。神の言葉としての律法を神の言葉として聞くことができない人間の姿をロマ書によって学んできたわけであります。そこで明らかになってくるのは人間の罪であります。律法を守るということにおいても自己追求をする、自分を誇っている、神の言葉を守ると言いながら神を冒涜している、そういう人間の罪が明らかにされていったわけであります。律法を全うする愛、それは主イエスキリストがこの罪を背負って十字架に死んでくださった、神を冒涜する者、神に逆らう者、神を否定する者、その罪を背負って十字架に死んで大きな許しの愛の中に包んでくださった、そこに律法が全うされている、それはイエス様においてなされたことであります。このような愛に私たちは包まれています。ですからそれは返しても返しても返しきれない負債の中に私たちは生かされています。キリストの大きな愛、もう無限の負債、その中に生かされていることが私たちの大きな喜びであります。その喜びから人を愛するということは一体どういうことであるか、それが非常に身近な問題として私たちに語られていくわけであります。9節を見ていただきたいと思います。姦淫するな、殺すな、盗むな、むさぼるな、その他どんな掟があっても隣人を自分のように愛しなさいという言葉に要約されます。どんな掟があってもとありますが、律法、旧約聖書で示される律法は613の掟、があるわけであります。613の掟を覚えてこういうに受け止めてそれをしっかりと守るということはなかなか難しいことであります。それで613の律法の中で何が大事かということが問われていくわけであります。その時に姦淫するな、殺すな、盗むなという、これは第二の板に記されたモーセの実戒と言えるところであります。二つの板に十の戒め、実戒が記された。第一の板について言えば、それは神に関すること、神以外のものは神としてはならない、 神に対する掟が第一枚目に記され、二枚目はいかに生きるかということであります。神を信ずる者としていかに生きるか、勧誘するな、殺すな、盗むな、むさぼるな、この言葉が台の板に記されているわけであります。勧誘するな、殺すな、盗むな、むさぼるなという言葉を聞きますと、いや私はそんなことはしていないと、この言葉を守っているというふうに言う人もいるかもしれません。それでは本当にそれを守っているか。このように人を大事にするものとして、愛するものとして生きているかと捉えたときに、この愛するという問題が私の非常に身近な問題として記されていくわけであります。マタイ福音書の22章の35節から40節を見ていただきたいと思います。44ページを見ていただきたいと思います。44ページのマタイ福音書22章35節をから見ていただきます。そのうちの一人、律法の専門家がイエスを試そうとして尋ねた。先生、律法の中でどの掟が最も重要でしょうか。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言書はこの2つの掟に基づいていると語られていくわけであります。隣人を自分のように愛しなさい、もうこれが全てだ。この一言に要約される、神を愛することと隣人を自分のように愛する、もうこのことに尽きるとイエスさんも語られ、またパウロもそこに目を向けさせるわけであります。お手元の印刷物に夏季保育と書いてありますが、何のことだろうと思われると思いますが、これは夏季保育ではなくてお泊まり保育の出来事であります。以前にお話ししたことがあると思いますが、小菅幼稚園では毎年4月になると年長組、バラ組の年間主題制句が示されます。この年は、この隣人を自分のように愛しなさいという、これが年長組の主題制句であったわけです。そして、夏休みに入ってすぐにお泊まり保育があるわけです。もうこのお泊まり保育はとにかく楽しいもんですから、子どもたちは家で、シャワーを浴びて、4時ごろ幼稚園にやってきます。もう期待に胸を弾ませてくるわけです。もう嬉しいことが始まりますから、子どもたちは張り切っているわけです。ここで礼拝をするわけです。もう子どもたちは張り切って礼拝するわけです。もうこの心がピーンとしているわけですね。まあ、それで、その時の年間世代制服、バラ組の世代制服、隣人を自分のように愛しなさい、これに基づいてここで私がお話をしたわけです。でその時に子どもたちに問いました。自分を愛してる人って問うたらペッてこうなる。隣人を愛してる人ってペッてこうなるってなるんです。これはもうすごいですね。それを見ながら、ああ先生は手を挙げないんだ、先生は誰も手を挙げない、ああ先生は手を挙げないなって、もうその時言っちゃいましたけどね。それではここで皆さんに、隣人を自分のように愛してきたって問われて、みんなパーッと挙げるでしょうかね。問いませんよ、そんな恐ろしいことはしません。 あんまりそれがすごいすごくて感動したもんですから、礼拝が終わってからみんなすごかったね、あれすごかったね、もう一度やってくれる、やらせですね、写真に撮りたいと思ったわけです。自分を愛してる人、隣人を愛してる人って分けるわけです、写真に撮りました。後で写真を見たら一人保育士をあげてるわけです。それを見て私言っちゃいましたね、嘘つけ嘘つけ、私も同流ですね。自分の過去を見たらとても隣人を自分のように愛しなさい、愛してるかと言われたら、過去を見て振り向いたら振り返ったらそうでない自分を思い知らされるわけです。ですからこれからってことについても自信がないわけです、自信がないわけです。ですから本当にここで、偽りのない愛の中に生きなさいと言われても、いかに愛するということにおいて偽りがあるかということが問われてくるわけです。しかも遠い問題だと思ったら、だんだん実会の話から自分たちの現実の問題に目を向けながら、あなた方愛すどういうことですかと問われてくるわけです。私の問題として問う言葉が最後の実説に示されています。それを見ていただきたいと思います。誰でも高ぶる者は低くされ、高くじゃないですね、これはマタイの方でした、失礼しました、ロマ書に戻りまして、見ていただきたいと思いますが、実説、愛は隣人に悪を行いません、だから愛は律法を全うするものです。愛は隣人に悪を行いませんと示されてくるわけです。で、悪を行うという悪は害を行いませんと、害と訳すことができる言葉でもあります。実際に、私たちが用いていた、以前用いていた、旧約聖書では害というふうに訳しています。愛は隣人に害を加えることはないと訳すわけであります。害を加えることがないというふうにこう示されてくると、私たちは害を与えて生きている、人を傷つけながら生きている、人に迷惑をかけながら生きているという私の姿がこう示されてくるわけです。勧誘するな、殺すな、盗むな、盗むな、他人に迷惑をかけるな、人事だと思っていたら害を加えてはならない、害ということで自分の生活を振り返っていくと、迷惑をかけている、傷つけている、そういう自分のことを見つめざるを得ないわけです。そこで本当にあなたは愛してますかと、その愛が厳しく問われる思いがするわけです。そして私たちの希望は主イエスキリストのこの方に希望があるわけです。十字架のキリストの愛で私たちは包まれています。どのような私であったとしても主は許して、その愛のうちに包んでください、一週間の歩みに押し出されていくわけです、そして歩みながらやはり傷つけてしまう、人々の迷惑をかけてしまう、また礼拝に来て主の前に悔い改めずにはいられない自分を神の前に、主の前に示される、そして主は大きな許しの中に包んでくださるわけであります。そして私は押し出されていく、押し出されていく、そのところで私は、気にならないことが気になるわけです。関係ないと思ったことがとても大事なこととして受け止め合っていくわけであります。自分に害を加えるものあるわけです、 落とし入れるものあるかもしれません。しかしあなたはその方々を愛の対象として捉えているか、そういう問いが起こるわけであります。イエス様を知らなければ気にならないことが気になってくるわけです。隣人に対する思いが気になってくるわけです。そのことがだんだんだんだん私たちは自分の中に膨らんでいって、また礼拝に来て主の前に悔い改めて、またそこで癒される、癒されてまた押し出されていく、癒されて押し出されていく、そのところでキリストが私たちのうちに働いてくださって、キリストの香りを放つものとして生かされていく、私たちの思いを超えてキリストを放つものとして生かされていく、無限のキリストの愛のうちに生かされるということは、そういう生き方へと導かれていく、導かれているということが今日の御言葉から教えられるわけであります。お祈りをいたします。主イエスキリストの父なる神様、礼拝の恵みを感謝いたします。互いに愛しなさい、人々を愛しなさい、互いに人々というそのことがどういうことであるか、私たちは御言葉から示されました。気に入る人ではなくて、そうでない方々、人々、私たちに悪意があったり、また敵対を持って臨むものがあったとすれば、そのことも私たちの愛の対象として問われてくる、その御言葉を学ぶことができました。人と共に生きることを求めておられる主の前に、私たちは懺悔しなければならないこと、懺悔から始まる私たちの生活であることを知らされます。しかし主は繰り返し繰り返し私たちを招き受け入れ去って、そしてキリストの愛に包んで、またそこから私たちを押し出してくださいます。そして気にならないことが気になりだし、気にならないことにあることが本当に大切なことをして受け止めながら、主の代わりを放つものとして主から押し出され生かされる、その幸いを思い心から感謝いたします。どうぞひたすらこの主の礼拝の恵みに私たち預かりながら、ここから主の力をいただいて、出ていく者、隣人を受け止め愛する者として生きることができますように、どうぞ導いてください。キリストの代わりを放つ愛をなすことができますように導いてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。